26ページから27ページ、寄居町地域おこし協力隊活動報告、26ページ、太田幸子さん、伊藤敦史さん、地域おこし協力隊の任期が終了しました。お二人に協力隊としての活動や、活動の中で感じたこと、これからの計画についてお聞きしました。問い合わせ、プロモーション戦略課、電話 581-2121、内線432、地域おこし協力隊の活動を振り返って、その中での思い出を教えてください。太田さん、特に記憶に残っているのは、コロナの影響で企画したイベントが何度も中止になり、たくさん感じた悔しい思いや反省です。懲りずにトライアンドエラーができたのは、周りの人たちに励まされ、勇気をもらえたおかげです。伊藤さん、コロナ禍で活動が制限される中で、町の人たちの支えのおかげで活動を続けることができました。一年を通し、たくさんのイベントがある寄居町で活動する人たちと触れ合う中で、たくさんの学びがありました。地域おこし協力隊を終えて、今思うことを教えてください。太田さん、協力隊でなければできなかった挑戦がたくさんできました。移住したばかりの頃、今の自分は想像していませんでした。また、今も寄居町で暮らして、仕事ややりたいことを継続できていることは、協力隊として活動できてよかったと思う点です。伊藤さん、寄居町の地域おこし協力隊として活動することができ、新しい人生観や生きがいを見つけることができました。世界から見たこの町は、住んでいる方は気がつかない魅力がたくさんあると強く感じたので、今後もこの町で活動していきたいと思っています。今後の寄居町について、変わっていくと良いと思うことはありますか？太田さん、楽しいことや人に溢れた魅力的な町です。町民も町外の人もやりたいことを実践したり、応援し合えたりできると良いなと思います。伊藤さん、変化を恐れることも人間の仕組みだと思います。ただ変わらなければ伝えてしまう現実もあると思います。強いリーダーシップを発揮できる方がこの町にはいらっしゃるので、上手に機能すれば、さらに良い街づくりができるのではないかと思います。活動前のイメージと活動後のギャップなどはありましたか？太田さん、移住したよそ者だから地域活動にはできるだけ参加して周りに迷惑をかけないようにしようと心がけていましたが、思った以上に暮らしやすく自分のリズムに合っていて驚いています。地域の皆さんに優しくしていただき、助けられています。伊藤さん、特にギャップはありませんでした。地域おこし協力隊の活動は、今後の日本において必要な地方自治体の取り組みと感じました。外部からの意見を取り入れようとする柔軟な対応は、今後に生かされると思います。現在の活動状況や、今後の計画を教えてください。太田さん、現在は寄居町で空き家をリノベーションして始めた一棟貸し切りの宿を運営しながら、元洋裁学校のリノベーションと貸しスタジオのオープン準備を進めたり、本屋の手伝いをしたりしています。元洋裁学校ではこれまでテストマーケティングで開催してきたマルシェ、ワークショップ、ポップアップストア、トークイベントなどのほか、今後は持ち込みイベント企画にも対応できるようにしていきたいと考えています。また、今後の運営資金を安定させるため、撮影スタジオとしても貸し出しを始める予定です。寄居町に来てからずっと片付けや掃除ばかりして、何でも屋のような状態ですが、これからも空き家、空き店舗活用を通じて楽しいことを生み出し、町に残したい建物や風景の保全に努めていきたいと思っています。伊藤さん、個人としては 令和5年は3人制バスケのプロ選手として活動する予定です。寄居町ではフープ地区の古民家を借り、民泊スペースとしてリフォーム中で、民泊を通し県外や海外の人々にフープの魅力を感じてもらい、この街を好きになってもらう活動に取り組みたいです。また地域おこし協力隊事業から引き続き、毎週水曜日に無料で中学生をメインにバスケットボールを教える活動をしたいです。バスケットボールを通じ人生を学び、思い出を作って街を好きになってくれたら嬉しく思います。また誰にでもチャンスがあり、夢を叶えられることを背中で語られるような活動をしていきたいと思っています。新しい隊員へ一言アドバイスをお願いします。太田さん、思いやりとやる気があれば何でもチャレンジできる街です。寄居町での活動や生活、新しい出会いを思いっきり楽しんでください。伊藤さん、信念を持って続けてください。町民の皆さんへ一言お願いします。太田さん、町民の皆さん、任期中はいろいろとお騒がせしました。楽しい時間や空間は自分で作るをモットーにしていますので、またお騒がせすることがあるかと思いますが、今後も寛大に見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。伊藤さん、町に来て約2年になりますが、引き続きこの町で人生を楽しみたいと思っておりますので、温かく見守っていただけたらと思います。27ページ、新たに地域おこし協力隊の隊員をお迎えしました。移住希望者、創業希望者支援、空き家、空き店舗活用支援活動に取り組む隊員、松本哲明隊員、神奈川県鎌倉市出身。私は人材サービス企業の経理からコーチングとの出会いをきっかけにフリーランスになりました。自分に嘘のない生き方へのサポートをしながら、より自分らしい生き方に切り替えていく方を増やす活動をしてきました。そしてこれまで主婦や個人事業に取り組んでいる方など数百人の方々に1対1の対話のセッションの提供や、よりよく生きるきっかけとなるようなイベントの企画実施などをしてきました。これらの経験を生かし、移住や起業を望んでいる方々の内面的なサポートも必要に応じて行いながら、移住というハード面での橋渡し役をしていければと考えています。また私自身、7年ほど前から地方への移住を志してきましたが、うまくいかなかった経験があります。この経験もこれから寄居町に移住しようとする方々のために生かしたいと考えています。4月にオープンした寄居駅南口駅前拠点施設、よってこの中でも活動を行いますので、ぜひお立ち寄りいただき、お気軽にお声掛けください。地域おこし協力隊募集中。現在町では魅力向上、集客促進活動に取り組んでいただける地域おこし協力隊員を1人募集しています。地域の皆さんと一緒に町づくりに取り組んでみませんか。ご応募お待ちしています。なお、応募要件などの詳細は町公式ホームページをご覧ください。右側に QR コードがあります。28ページ、よりトピックス、辺見和義さんが受賞されました。春の叙勲、瑞芳総工賞。辺見和義さん、上野町は昭和44年4月に寄居消防団第4分団に入団されました。平成15年4月から2年間、平成19年4月から12年間、消防団長を務められ、平成31年3月に退職されるまで、40年の長きにわたり、消防団活動に尽力されました。また、在職中は、埼玉県消防協会の役員などを歴任され、地域の防災力の向上に貢献されました。今回の受賞について、団員やそのご家族の皆様をはじめ、 消防団活動を支えてくださった関係各位のご協力のおかげで、このような栄誉に預かることができました。深く感謝申し上げます。と話してくれました。田島彪作さんが受賞されました。春の叙勲、旭日炭鉱賞。田島彪作さん、陽動七区は、平成4年12月から12年間、平成20年12月から8年間の延べ約20年、北武蔵用水土地改良区の理事長を務められました。土地改良区の仕事に携わっては9期36年にわたり、その発展に尽力されました。また土地改良区役員のほか、農業委員会委員や農業協同組合理事、用土水利組合長を務められ、地域農業に貢献されました。今回の受賞について、身に余る光栄で大変嬉しく思います。関係者の皆様に感謝申し上げます、と話してくれました。柴崎辰美さんが受賞されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞。柴崎辰美さん、中町は、昭和45年4月に航空自衛隊に入隊し、熊谷、浜松、入間、岐阜基地などで奮励され、平成18年3月に退職されました。約36年間の在職中は、整備員のクルーチーフとして、ジェットエンジンの整備や試験飛行などを担当されたほか、教育訓練員として個人訓練や教官練成などに従事されました。今回の受賞について、良き仲間、伴侶に恵まれ、本当に充実した自衛隊生活を送ることができました。さらにはこのような賞をいただくことができ、心から感謝しております。これからも充実した毎日が送れるよう、日々研鑽を積んでいきたいと思います。と話してくれました。荒川グリーングリーンが表彰を受けました。令和5年、緑化推進運動功労者、内閣総理大臣表彰。町内で活動しているボランティア団体、荒川グリーングリーンが、令和5年、緑化推進運動功労者、内閣総理大臣表彰を受けました。同会は、300品種1万本、一年中桜に出会える町よりを目指して、平成19年に発足し、15年の活動で、町内に145品種、約5500本の桜を植樹しました。同会代表の町田正幸さんは、会の活動が評価され、このような名誉ある表彰を受けたことを大変嬉しく思います。緑の式典では、天皇皇后両陛下のお言葉をいただき、大変感銘を受けました。ご協力いただいた皆様には感謝を申し上げます。これからも寄居町が桜の名所となるように活動を続けてまいりたいと思います。と話してくれました。29ページ、第62回、寄居豊穣祭り。5月21日に、第62回、寄居豊穣祭りを開催しました。4年ぶりの5月開催となった今年は、天候にも恵まれ、会場は大いに盛り上がりました。手作りの甲冑を身にまとった約500人の武者が参加し、中央通り線から玉淀河原までパレードした後、大砲の轟音が鳴り響く中、玉淀河原で攻防戦を繰り広げました。また、豊穣市ゆかりの地から多数のグルメが集結した豊穣食の陣も開催され、ご当地グルメの出店や観光 PR が行われるなど、大勢の来場者で賑わいました。福田舞菜さんが全国大会出場、2023日本学生陸上競技個人選手権大会、4月21日から23日に神奈川県で開催された全国大会に、立教大学4年生の福田舞菜さん、城南中出身が女子800メートルに出場しました。福田さんは学生時代最後の個人選手権、 意欲を十分に持ち込みましたが、予選敗退でした。大学ラストシーズンを悔いなく終わらせるためにも、妥協せずに結果を追い求めてまいります。応援していただいた皆さん、ありがとうございました。と話してくれました。鈴木寛治さんが全国大会出場、リトルリーグ全国大会、5月12日から14日に、茨城県で開催された硬式野球の全国大会に、深谷市リトルリーグ所属の鈴木寛治さん、より小5年が出場しました。鈴木さんは、全国優勝とはならず、3位で悔しい結果でした。6月から始まる大会で、まず優勝し、次こそ全国制覇したいです、と話してくれました。